7月1日月曜日、今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
この後8時まで生放送飯田浩司の OK コージーアップ。先週の金曜日は G20 大阪サミット開催直前ということで、大阪にあります日本放送の関西支社からお送りいたしました。新業アナウンサーもね、今回は大阪出張。
はい、
いつもはお留守番だもんね。
そうなんですよね。でも本当にこういう国際会議を取材するのって初めての経験だったので、もう全てが全て新鮮すぎて、
そうだよね、
驚きの連続でした ね、
ね、うん、プレスセンターこんなに広いんだとかね、とか
いろんな国の言語が飛び交っていたりとか、
もうそこら中でなんかさレポートやってたよね。
そうそう、ね、あの中庭にちょうどいいプレートみたいなのが G20 のあって、そこにずらーって各局並んでレポート入れてて、うわーと思いましたね。
ねえ、まあプレスセンターとそれからあの、ね、日本の食だとかいろんな文化をこう、はい、紹介するブースなんてのも取材をしましたけれども、まあね、オリンピックの、
うん、
そうだよ、
そうですよ、
ね、2025年の大阪万博が結構大きくわーっとこう出てたんだけど、
はい、
なんかその脇の方にちょっと遠慮するような形でオリンピックパラリンピックのマスコットのね、なんだっけ、
ミライトワとソメイティ、
よく知ってるね。
いやいやいやいや、
そうそうそう、なんだっけこの一松目のこいつみたいな。そうだそうだそうだ、
そう
で、そのね、あのぬいぐるみの大きいのが置いてあって、うん、あ、やっぱささやかながら PR するんだと思ったら、その奥に
ねえ聖火のトーチが、
そうだよね、
オリンピックパラリンピックともにね並んでいて、
そうなんだよね、
しかも実際に持つことができたんですよね私たち。
そうそうそうそうそう、うん、後ほど写真アップしようかと思うんですけど、あれさ不思議だったのがさ、その通りかかるとぬいぐるみ2つは見えるわけよ、
はい、
でぬいぐるみ2つの後ろになんかパーテーションで仕切られてて、
そうなんです、
外から見えないようにして聖火が、ね、でしかもオリンピックの聖火とパラリンピックの聖火が両方いたって、ね、ちょっと色も違うんだよね。
違うんですよね。パラリンピックの方が濃いピンク色、
うんうん、
でゴールド気味なのがオリンピックのトーチなんですよ ね、
ね、うん、あれもっと大々的にアピールすりゃいいじゃんとか思ったんだけどさ、いやあれちょっと忖度を感じたね。
あ、
2025年の万博の方を盛り上げなきゃいけないし、大阪としては、
はい、
そういうのもあって、あるいは場所的にもちょっと端っこの方にあったもんね。
そうでしたね。で奥まったところにトーチがね展示されていてっていう、
なんかご神体みたいにこうね2つあって、
そうそうそう
そう、遠慮したのかなとか思ったんですが、まあまあまあ大阪いろいろ G20 でなんか便乗商法もいっぱいあったよね。
ありましたね。うん、居酒屋ですかね。
おうおう
のところのこう看板のところに G20 記念みたいに書かれていて、ビール1杯目は20円って書かれていて、あ、こういう風な営業の仕方もあるんだなって思いましたね。
本当だよね。
ね、
G20 じゃなくて B20 じゃねえかって感じだよね。
確かに確かに。
それだとね、もう何でもいいんだという感じで、
ね、
大阪も非常に盛り上がっておりましたが、その後、週末はニュース盛りだくさんという感じです。今日も次第、須田慎一郎さんと共にいろいろ掘り下げていこうと思っております。さあ最新ニュースをピックアップいたします。新聞朝刊各紙がスタジオに入ってきておりますが、まあなんといっても昨日のですね、南北の軍事境界線、板門店で行われた米朝首脳の会談についてというのがもう一面トップ、まあ、これで、当然ながらこう持ちきりという感じで、今日はですね、一般紙6紙全紙が、この米朝首脳の板門店での会談を取り上げております。まあ、これについてですね、後ほど7時台、須田慎一郎さんと詳しく話をしていきますし、またあの北朝鮮情勢であるとか、あるいは安全保障の専門家の方々にも直接電話をつなぎまして、まあ、どういった影響が今後あるのか、そしてその背景などについても、伺っていこうと思います。まあ、私も昨日ですね、これ、生中継で、まあ日本のメディアは、ね、途中で終わっちゃったりなんかしたんで、その間はずっとインターネットで、生中継しているところが海外のメディアなどであったので、それをずっと見てたんですけれども、まあ、現場は大混乱と、まあ、ある意味こうそこら辺の仕切りまでせずに、まあ、決まった部分もあったのかなというよう ような感じでありました。怒号が飛び交うなんてところもね、あれネットで生中継されるとそういうところまで赤裸々にこう出てくるんで、それはそれで面白いなと、思いました。まあ、これについては後ほど次第じっくりとやりたいと思います。それからですね、G20 についても、まあ、これ、忘れられちゃいそうだみたいな指摘もあるんですけれども、いろいろ後から分かってきたところで、記事がありまして、読売新聞が4面の政治経済面のところに書いております。首脳宣言へ直談判、トランプマクロン両氏説得というふうに書いてました。いや確かにこれ取材をしてですね、今回首脳宣言出ないんじゃないかみたいなのがちょっと不穏な空気が、特に海外メディアからのですね、日本の議長国のスタッフへの会見での質問などで、結構出てたんです。それが何かっていうと、フランスのマクロン大統領はですね、環境についてのパリ宣言という、まあ、二酸化炭素 CO2 を全体として減らしていこうよっていう宣言の遵守というものを首脳宣言に盛り込まない限り俺はサインをしないと。まあ、G20 これ20の、ね、国や地域の首脳が集まって、まあ、全ての国がある意味サインをしないと首脳宣言としては発行しないと。でそうするともっと格下の、議長声明の形にせざるを得ないということになって、そうなるとせっかくこれ議長国で汗をかいたのに最後の最後水の泡になってしまうと。で、まあパリ宣言に関して、まあ、一番こう反対しているのは脱退を宣言して実際にすでに脱退する方向にあるというアメリカ中づくトランプ政権ということになるんですが、まあこれまあ、トランプさんとしては、自身の立場というものを明確にしてくんないと首脳宣言にはサインができないと、まあ、ある意味綱の引っ張り合いみたいなことが起こったんですけれども、まあ、これについてですね、まあ、事務方ではもう調整なんともならんというところまで来たんで、29日だから土曜日のですね朝方から総理自らが動いて、まずトランプさんに、首脳宣言案の紙を出して、でこれでなんとかならないかと。でトランプさん少しだけ過失をした上で、まあこれだったらなんとかなるというような、ことにしたそうなんですけれども、逆に、マクロンさんの方はおトランプが譲歩したんだったら俺もう少し押せるぞみたいな感じで、で、もっともっと押してきたんですね。もうちょっと強硬な文言を入れろというようなことになってきて、で、それに対してはさすがの総理も、いやお前いい加減にしろと、そうやって自分の立場だけを固執してたら何にも意味がなくなるぞと、いうことでなんとか押しとどめたそうなんですが、直後の議長国のね、会見、私も参加をいたしましたけれども、確かにそこで対立点をことさら強調するんじゃなくって、共通点や一致点を探すという努力を今回は一貫して我々はやってきたんだと、議長国として、そういう話をしてたんですが、これまさにここの部分で、でこれですね、議長国がポジション決めてトークをするともう国際会議って何にも成り立たないっていうのが、実は G7 でも去年ありまして、カナダのシャルルポワというところで行われたこの G7 サミットで、カナダの首相のトルドーさんという人がもう反、保護主義で、固まっちゃって、まあこれ国内へ向けてのアピールっていうのももちろんあったんですが、で、早々にポジションを決めて反保護主義をこれ首脳宣言に入れるんだということを言ったら、それはトランプさんとしてはお前俺の立場分かってねえだろって言ってものすごい怒ったわけですよ。で首脳宣言マイルドな形で一応出したんですが、それを説明する議長国会見の中でトルドーさんは、いやこれは実質的に反保護主義ってことですっていうふうに表明しちゃったもんだから、直後にですね、エアフォースワンの中で先に帰っていたというか、直後に北朝鮮との第一回の首脳会談があったんで、早々にトランプさんは、席を立って移動していたんですが、もうエアフォースワンの中でトランプさんがブチ切れて、こんな首脳宣言だったら俺のサインは無効にしてくれって言って、ぶち壊したっていうのがあったんで、まあその時もですね、議長国が、早々にポジションを決めてしまったがためにこれぶち壊しになりかかったという G7 をあの時実質的に支えたのも安倍さんだったらしいんですよ。やっぱりその辺をこう見ていて、いややっぱ議長国ってある意味黒子に徹さなきゃいけない部分ってあるよねみたいなことでなんとか話をつけたというのが今回の首脳宣言で、まああんまり報道されてない、これ読売しか書いてないようなところもあるんですが、現場で確かに取材してると結構これ全部がぶち壊しになりそうだなっていう気配はあっ ったのをよく首脳宣言まで出したなという、まあ、その辺はちょっとほっとした部分があったようであります。ご意見をお待ちしております。メール COZI@1242.com です。
Amazon のオーディオブックオーディブルなら人気俳優が朗読する名作小説、
私のことを覚えていてほしいの、
私ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント、
ブラックウィドウが僕のチップの中に、
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける、オーディブルで聞こう。
時刻は6時57分です。
7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
おはようございます。
あのカラオケ、一人カラオケとかね、今ご紹介しましたけど、ね、使うんですか。
私もね、あの地方行ってね、原稿を書くときに、ええ、あのやっぱりカラオケ集中できますしね。
確かにね、
人の目も見えね、あの見られないし、ないですね。加えてね、その中でね、はい、暇な時にカラオケパンパンパンパンやってたら、あの面白いね、歌を発見したんですよ。
ほうほうほうほう。
八王子スナック物語っていうのがあったね。最近ね、練習しながら原稿書いてるっていう。
なるほど。どっちの目的なんだと。今日よろしくお願いします。7月1日月曜日朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。さあ、まずはですね、電車に関する情報が入ってきました。九州新幹線は大雨の影響で熊本駅と鹿児島中央駅の間の上下線で始発から運転を見合わせています。 JR 九州によりますと、今のところ運転再開の見込みは立っていないということです。九州新幹線熊本鹿児島中央駅間で上下線始発から運転見合わせです。では続いて、今日最初のニュース、こちらのニュースからです。トランプ大統領、北朝鮮に初めて越境。アメリカのトランプ大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長は昨日、南北軍事境界線にある板門店でおよそ50分間会談しました。トランプ氏は現職アメリカ大統領として史上初めて境界線を越え、北朝鮮に足を踏み入れております。29日にツイッターで急遽金委員長に会談を呼びかけたと。これ豊島区の新次さん、55歳会社員の方、いやこれ両国の国旗も掲げられていたし、警備体制も含めてこんな急にってできるもんなんですかっていう疑問も届いてますが、佐々さんご覧になってていかがでしたか。
うん、まあ、あれですよね、その急に決まったとツイッターで呼びかけて、はい、それで決まったということではなくて、とはいっても何ヶ月も前からね、準備をしていたわけじゃないということだと思いますよね。ですから私ね、ちょっと ある種ちょっと異変に気がついたのは、はい、これ6月23日の朝鮮中央通信が、はい、金委員長のですね、なんだかよくわかんない白いシャツを着て、新書を読んでる写真を掲載して、
はい、
トランプ大統領から新書が届いたと。それに対して、金委員長が素晴らしい、ね、興味深い内容について真剣に検討する、興味深い内容について真剣に検討する、一体どういう提案がその新書にあったんだろうかっていうね、問題意識を持ったんですよ。
はい、
でそうするとですね、やっぱりその後の動きを見てみると、やっぱり、なんですか、 G20 のね、この日程で、韓国に行くというのが浮上してきたときに、
はい、
ね、で板門店に行くというようなね、スケジュールも見えてきた段階で、ここで何かサプライズがあるんではないかというようなですね、そんなような想像ね、想像を、はい、あるいは妄想と言ったらいいのかな、をですね、ちょっと考えてた、頭に浮かべてたという経緯がありますが、こういうことだったのかっていうね。
なるほど。まあ、ある意味丹念に見てれば、こう伏線めいたものはあったっちゃあったと。
そうなんですね。ですからね、トランプ、まあ、アメリカの大統領ですから、
はい、
ね、一人だけ伊丹空港に来ちゃうやつですよ、ね、他の人はみんな関空に来てね、大変な思いしてるのに、
ね、確かにね、
それだけ、ね、セキュリティを完璧にして、はい、しかもビーストでガーッと突っ走っていくわけですから、
大統領専用車でね、
そこら辺考えると、はい、思いついたからね、
はい、
ね、軍事境界 線越えてなんていうね、状況にならないと思いますよ。
なるほど。まあで、今回ね、これだけのことが起こったと。で、一応、こう、2、3週以内に、こう、チームを組んで協議をするというような話も出てきてましたけど、ね、これ、中身がどうなるかっていうのは、これから次第ってことになるんですかね。
そうですね。そういった点で言うとですね、まあ、政治ショーであったことは、これ、間違いないんだけども、ですから、よくね、はい、多くの識者が、やっぱり11月、今年11月ぐらいから本格化する大統領選挙を強く意識してというふうな言い方をしてますけども、はい、私はね、必ずしもそうは見てない。まあ、おそらくその効果も狙ってることは間違いないと思いますけどね。ただそうじゃなくて、やっぱりどうなんでしょうね。駅務委員長とは会おうと思えばすぐ会える関係にあるんだよと。その人間関係をですね、例えば北朝鮮の内部に、あるいは中国に対して、メッセージと、強烈なメッセージとして送るということ。そしてもう一つはですね、やっぱり北朝鮮の内部のまとめ上げるためにですね、やっぱりこうどうなんでしょうね。トランプ大統領としては全面バックアップもするし、あるいは今アメリカはその北朝鮮に対してある種の敵意、その軍事攻撃をするという意味での敵意は持ってないんだっていうね、そういうメッセージを送るということに関して言うと非常に大きく役立ったんではないかなと。ですから、まあいろんな意味でこうメッセージを発するという点ではね、非常に大きなインパクトがあったと思いますよ。
まあ、トランプさん自身もあるいは解説記事の中にも、今まで反問点に行く、軍事境界線のところに行くっていうのは対北朝鮮の圧力のアピールだったけど、今回それとは全く真逆だと、平和のために行くんだっていう話をしていて、まさにそれがメッセージになるわけです
ね。そうですね。ですからこれ映像で、これだけ ですね出てくれば、強烈な言葉なんかよりもですね、あのシーンを見ればその意味するとかね、よく伝わると思いますよ。
この後7時台、おはようニュースネットワークのゾーンでも、専門家の方もつなぎながら、このトランプ大統領、北朝鮮の金正恩委員長と反問点での会談というニュースを取り上げてまいります。
Amazon のオーディオブック、オーディブルなら人気俳優が朗読する名作小説。
私のことを覚えていてほしいの。
ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント。
ブラックウィドウが僕のチップの中に。
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける。オーディブルで聞こう。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。西日本と東日本で今日も大雨、厳重警戒続く。停滞する梅雨前線の影響で西日本や東日本で局地的に雨雲が発達し、今日も非常に激しい雨や激しい雨が降り大雨となる見込みです。明日朝6時までの24時間に予想される雨の量はいずれも多いところで九州南部で200ミリ、九州北部、四国、近畿で100ミリ、東海で80ミリとなっております。土砂災害への十分な警戒が必要。また低い土地の浸水、河川の増水、氾濫に警戒し、落雷、竜巻など激しい突風にも注意が必要と気象庁は呼びかけております。また九州新幹線はこの大雨の影響で熊本駅と鹿児島中央駅の間の上下線で始発から運転を見合わせております。 JR 九州によりますと今のところ運転再開の見込みは立っていないということです。交通関係も影響がかなり出てきているようであります。熊本、大分、それから石川では土砂災害警戒情報が発表されている地域もあると。まあこれ線状降水帯というのがね、近年話題ですけれども、もう雨が降り出すとずっとこんな強い雨が降ってしまうと、
集中的に長時間降ってるという状況ですからね。そういった点でいうとこれが発生すると、相当な危険な状況だということになると思いますね。
各自治体から発出される情報に十分注意して早めの避難も場合によっては検討が必要ということであります。では続いてこちらのニュースです。トランプ氏と金正恩委員長、反問点で電撃会談。昨日アメリカのトランプ大統領は反問点の非武装地帯 DMZ を訪れて、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長と会談を行いました。おととい、トランプ氏がツイッターで呼びかけ、それに金正恩氏が答える形で実現したとされております。 ということで、まあ、突然会うことになったのか、まあ、ある程度根回しがあったのかというあたりも、両者の思惑はどういったところにあるのかというあたり、ジャーナリストで北朝鮮情報専門サイトデイリー NK ジャパン編集長の高陽義さんに電話をつなげます。高さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
これは本当に突然だったんですか？事前の準備ってあったんですかね？
アメリカは事前に、まあ、ビーガン氏が訪韓するなどして準備あったと思うんですよね。
特別代表、ね、
ただやっぱり最終的にその金正恩が決断したのは、はい、やはりそのトランプ氏のツイッターだっていうのは、これはまあおそらく本当だというのは私は思っております。
はあ、まあ、ツイッター見て驚いた。いや、逆にツイッター見てたんだっていうふうに僕ら驚いたんですが、
もちろん北朝鮮はトランプ氏はツイッターを通じていろんなこう意見表明をしておりますので、
はい、
まあ、金正恩氏がというよりは北朝鮮は常にトランプ氏のツイッターを見ていると思う、見てるでしょう、はい、
これやっぱり金正恩氏としても次の会談っていうのは是が非でもやりたいっていうのはどっかにあったわけですか？
2人ともあったと思います。まあ、確かにそのベトナムハノイでは決断したと言われてるんですけども、この2人自体は関係自体は決して悪くはないんですよね。つい先日もお互いに親書を交換したりとか、トランプ氏はあまりその金正恩氏のことをことさらこう批判するわけでもないっていうことを考えると、アメリカと北朝鮮っていうのは相変わらず厳しいけども、トランプ氏と金正恩氏の関係はそんなに悪くないっていうことですよね。
トップ同士と政府同士っていうのは違うという話なわけですね。
そうですね、まあ、トランプ氏はそもそもやっぱ国内ではやっぱいろいろ問題抱えているので、ただし金正恩氏は国内は独裁者でやりたいことができるっていうところで、はい。
スタジオには須田慎一郎さんもいらっしゃいます。
はい、甲さん、おはようございます。よろしくお願いします。私はね、甲さんに関して言うと、やっぱり日本ではですね、北朝鮮の国内情報に関してはピカイチだと、そういう認識を持ってるんですけれども、外交候補者として知られる、ね、北朝鮮が、まあ、今回このトランプさんの、突然の、ね、要請に対して答えると、今北朝鮮の外交スタイルというか、外交ってのはどういう状況になってるんでしょうか？
まず前提としては、トップ会談を好む、トップ会談して事態を打開するということと、そういったこう機会があればですね、一気にそのまず世論を気にしなくていいわけですから、こういった機会があれば世論を気にせずにフットワーク軽くいけるっていうところでは、まあ、彼らはよく速度戦っていう言い方もするんですけども、割とそういった意味ではこう行動は早いですよね。
高さん、今回の随行員の中にね、ハノイの時にいた人がいなくかったんじゃないかということは指摘されてますけど、外交の主導権がその外交部に変わったとかいう指摘もありますが、これはどうですか？
でも、見る限りですね、ほとんどの方はオールスターで来たと思うんですよね。だから基本的に、まあ、北朝鮮の外交部っていうか、北朝鮮の外交は労働党の外交部がするわけですから、そこに関して何かこう主導権が変わるということは、それは、私は全くないと思います。
なるほど。
で、まあ、仮に進め方が変わったとしても、はい、基本的に北朝鮮の外交を決めるのは全ては金正恩ですから、あまりそこは意味ありません。
じゃあ今まで通り段階的な制裁緩和と非核化ってものを求めていくのは変わりないって感じですか？
北朝鮮というか、アメリカ求めてはいると思うんですけど、そんな話、昨日はできてないですよね。
なるほど、ね、その辺もこれから 2、3週間の間でチーム組んでやるっていう、そこになっていくわけですね。
ただそれをやっても果たしてどこまで続くかどうかっていうのは私は疑問だと思います。トランプ氏も金正恩氏も言ってるのは、とにかく会うことが最大の成果だと。で、彼ら二人は本気でそう思ってますから。
なるほど。わかりました。高さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
デイリー NK ジャパン編集長、高陽義さんにお話を伺いました。続いてですね、まあ、これ安全保障上どういった影響があるのかというあたりも含めてですね、慶応義塾大学教授、細谷雄一さんにも伺ってきます。細谷さん、おはようございます。
どうも、おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回のこの首脳会談ですけれども、はい、まあ、これそのまず細谷さん、どうご覧になりましたか？
そうですね、実質的な米朝間での協議というのはほとんど今準備が進んでないと思いますから、まあ、あくまでも国内向けのアピールということは非常に大きいと思いますね。
一部にはそのイランとの、ね、まあ、緊張関係も抱えていて、二正面はできないからこっちは緩和したんじゃないかみたいな指摘もありますが、
そうですね、むしろあのイランの時にですね、やはりあのボルトン、ジョン・ボルトン氏ですね、はい、大統領補佐官が非常に強硬な態度を取って、まあ、あの戦争寸前まで行ったということをトランプ大統領自らが言ってましたが、
はい、
私やっぱりあのようなトランプ大統領が言っていた、つまりあのボルトン補佐官の強硬路線に対して今あの北朝鮮深刻にあの軍事攻撃というものに対する懸念が一部で出ているのかもしれないですよね。
あとそのトランプ大統領が会談後記者団に対してあの、はい、短距離ミサイルの発射実験この間、ハノイの2月以降やってますよね、はい、それ、あんまり気にしないというふうにも述べてますよね。この辺っていうのは東アジアの全体のパワーバランス変えたりしますか。
そうですね、やはりあのトランプ大統領当然ながらアメリカファーストの政策ですから、
はい、
同盟国に対してはですね非常に厳しい態度を取ってるわけですよね。まあ、そういった意味では同盟国の安全と自国の安全というものを一体として見ずにあくまでも自らはアメリカ国民の安全を守るために行動という、まあ、そういうパフォーマンスが、まあ、明らかに歴代の大統領との違いだと思いますね。
これそのロジックでいくとあの、はい、日米安全保障条約の、まあ、不公平だっていうことをトランプさんが指摘したのにも通じるところがあると思うんですけど、はい、最終的にはこれ、アジアからも引こうとしているとかそういうことはありますか。
まさにその点がポイントだと思いますが、まあ、今回の重要なポイントはですねやはりあのホワイトハウスあくまでも、トランプ大統領やあるいはジャリル・クシュナー氏などが中心となって動いたということですね。でこれ明らかにあのペンタゴンとか国務省の路線とはやはり違うところもあるわけですよね。でやっぱりあのトランプ大統領はですね北朝鮮の緊張を緩和することによってもはや米韓同盟や日米同盟が必要ないという発想がおそらくあるんだろうと思います。もちろん米韓同盟と日米同盟は大きな違いとしてあの日米同盟はあのこの地域ですねアジア太平洋の地域の安全にも、はい、あの重要な意味を持ってますからこれは質的に大きく違う同盟なんですが、
はい、
まあ、トランプ大統領の中ではやはり同盟一般に対しての不信感が非常に強いと思いますね。
そうすると我が国としてもこれ変えていかなきゃいけない部分が出てきますよね。
そうですね、これ北朝鮮の脅威がないということをトランプ大統領が言った場合には、
はい、
まず最初に米韓同盟が必要なくなるんですね。米韓同盟はあくまでも、まあ、北朝鮮に対する同盟でそれ以外の同盟ではないのでしたがってこれが大幅に削減されると。で朝鮮半島の脅威が低下して、
はい、
そしてあの韓国を防衛する必要性が低下すれば日米同盟の機能の半分は必要なくなるんですね。そしてこれ大幅にあの日米同盟あの 在日米軍の撤退と日米同盟の機能の弱体化ということが当然ながら視野に入ってくる可能性があるわけですね。
そこをどう担保して、守っていくかと。なるほど、分かりました。
はい、
細谷さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
国際政治学者細谷雄一さんともつなぎました。まあ、これね長期的な視野で考えると日本をどう守っていくかってことも含めて、こういろいろハレーションがあるわけですか。
ですから、アメリカの、ね、これからの、スケジュール感といったらいいんですかね、
はい、
まあ、最終的にはですね、米朝の間でね、国交正常化というところになっていくんでしょうけども、
はい、
まあ、そこまで行くまでにいくつも山があるわけですよね。ですから、その中で日本が、
はい、
どういうふうに対応していくのか。で日本はほらあの拉致被害者、拉致問題がありますからね、そのスケジュール感の中でその拉致問題をどう埋め込めるのかということだと思いますけどね、
はい。この時間ジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしてまいりました。時刻7時27分です。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さん引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。外資規制緩和。29日日本で行われたトランプ大統領と習近平国家主席による米中首脳会談で貿易協議を再開することで合意したのを受け、中国政府は外資規制の緩和措置を発表しました。中国は外資の参入を制限する分野を定めておりますが、昨日30日石油や天然ガスの探査開発など7つの分野で外資規制を緩和すると発表し、市場開放をアピールして協議の進展を狙うものとみられております。ということで、なんだかこれだけを見るとですね、雪解けの方向に進んでるのかみたいな感じに見えたりもしますが、
全く進んでないですね。
進んでない。
ずいぶん小出しに小刻みにしてきたなと。
なるほど、
いうふうにしか、おそらくこれはおそらくアメリカはね、ほとんど全くとは言いませんがほとんど評価してないんだろうと思いますね。これただね、これを見る限りにおいて、
はい、
やはりあの中国はこういう方向に、習近平体制はですね、こういう方向で米中貿易戦争を戦 戦っていこうというのが見えてきましたよね。それ何かというと、最近習近平国家主席はですね、はい、新調整、新たな調整、長い遠征ですね。で、これ、そもそもの調整というのはですね、国境内戦の時にですね、1934年から2年間続いた、はい、まあ言ってみれば、圧倒的に強い国民党軍に対してですね、共産党軍が撤退戦を、ね、2年間繰り広げたわけなんですよ。で、その時にですね、なんと驚くべきことに、1万2500キロをですね、はい、まあ、配送し、徒歩で、撤退したということなんだけども。
どんどん内陸へ内陸へってね。
まあこれはある意味での持久戦なんですね。で、この持久戦を戦い抜いたことによって、でその間ですね、はい、国民党は、日本軍との戦争に入って、疲弊していって、で結果的に、体力が低下していく、はい、一方で、共産党軍はですね、うん、失礼、毛沢東、体制を確立するというですね、はい、歴史的偉業と位置づけられている。それが再び今回始まったんだと、習近平さんは、そういう発言をし、そういうふうに位置づけてるんですね。で、つまり持久戦なんですよ、はい、持久戦ですから、小出しにして少し抵抗して少し抵抗してっていうね、はい、いうところなんだろうなと思いますし、で、まあ、ただですね、これアメリカ側から見ると、はい、まあ、持久戦ではあるけれども、はい、まあ、徹底的にですね、中国をこれから追い込んでいこうというところがですね、見て取れるんですね。ですから、2回これね、延期になってしまったんですが、はい、ペンス副大統領の、はい、まあ、相当激しく中国を批判するんだろうなと思われる演説が、果たして内容どういうものになるのか、そしてこれは近々行われるかどうかっていうのは一つの私は注目だと思いますね。
直前6月24日にっていうような話もあったんですが、結局この米中首脳会談を待ってっていうふうに変わったんですよね。
当初はですね、6月4日これが延期になって6月24日、うんうんうん、それがさらに延期になってるということですから、まあ、やらないということはないでしょうけれども、うん、その内容中身ですよね、まあ、米中貿易協議については、まあ、再開ということになりましたけども、はい、おそらく再開されたとしてもですね、まあ、トランプ大統領の納得のいくような結果になりませんから、まあ、いずれにしてもですね、この演説がされると、じゃあトランプ大統領のね、はい、まあ、最終的な狙いってのは何なのかっていうとですね、まあ、結果的にはこれは中国経済が、非常に大きく衰退していくことにもつながるんだけれども、はい、要するにサプライチェーン、つまり生産体制をですね、はい、今、中国中心に移っているものをアメリカにもう一回呼び戻すというのがトランプ大統領の、これあんまりね、メディアは指摘しないんだけども、
はい、
最終的な狙いは私はそこにあるんではないかなと思いますね。
そうすると製造業も回帰させていく。
そうですね。ですから、トランプ政権というかですね、ホワイトハウスの今の体制を見てみますとね、二つの系統というか二つのグループがあるんですよ。
はい、
で、一つはですね、やっぱり経済政策を、まあ、ハンドリングしている、ピーター・ナバロ、補佐官のグループと、
はい、
そして人権宗教安全保障のですね、うんうんうん、ペンス副大統領とポンペオ国務長官、
はい、
まあ、のグループに分かれていて、やっぱり今後ね、この問題というのはもちろん、はい、安全保障問題とですね、裏腹コインの裏表ですけれども、やっぱりピーター・ナバロ氏のね、動きというのをやっぱり注目してもらいたい。で、そのね、じゃあ G20 で私ずっと見てたのはピーター・ナバロ氏の、はい、その表情行動なんですよ。そうするとですね、
はい、
とりあえず米中首脳会談が終わって、うん、問題先送りということですね、協議再開が決まりましたよね、
はい、
顔をしかめてました。肩をすくめてました。
なるほど。
ね、いや、そうな顔をして、今に見てるよという表情が見て取れましたよね。ですから、まあ言ってみればですね、これで何かこう、問題が解決していくというふうには、おそらくですね、うん、トランプ政権もホワイトハウスも見てないんではないかなと。これから相当激しいやり取り、バトルが行われるんだろうなというのが、ナバロ氏のですね、表情からは伺いましたね。
今回はじゃあ、ある意味国務省ラインが、主導したっていう形になったわけなんですかね。
いや、というのももう完全ホワイトハウスですよ、これは。
なるほど。今日のキーワード、外資規制緩和でした。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。お相手は私、日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さん、引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。 G20 閉幕、須田慎一郎さんが総括。 20カ国地域の首脳会議 G20 大阪サミットはおととい首脳宣言大阪宣言を採択して閉幕しました。この時間は今回の G20 の成果、問題点、議長国としての評価などジャーナリスト須田慎一郎さんに評価総括していただきます。さあ、首脳宣言がとりあえず出てというところ、まあ、一致点を見出すというふうに総理は閉幕の会見では強調しておりました。須田さん、どうご覧になりましたか。
はい、まあ、そういった意味では自由公平無差別で透明性がありというね、
はい、
綺麗な文言が並んでたんだけれども、うん、やっぱりその保護主義に対する保護主義の台頭に対するですね、批判的な文言が出てこなかったということで、相当そのアメリカに配慮したんだろうなと、相当苦しいこれ首脳宣言だったんではないかと私は思いますけどね、
はい、
まあ、とはいえですね、今回の G20というのも1人も3人も4人もですね、米中貿易戦争、
はい、
まあ、がですね、どうこれ、何かの決着の糸口をね見せるのかどうかというのが最大の焦点だった、うん、ということはですね、これ多国間で協議をしても意味がありませんから、
はい、
G20 と言いながらですよ、米中首脳会談というのが、これが最大の焦点だったということなんだろうと思いますね、
はい、
ですから、この米中首脳会談を受けて即座にですね、まあ、その対立が激化していくというよりも問題を先送りした一定の時間的な猶予を得たという点ではそれなりの成果があったのかなと。ただそうは言ってもね、
はい、
まあ、バイの、ね、2国間の、交渉協議が、最大の焦点ではあるけれども、うん、そうは言っても安倍さんね、
はい、
そのマルチ の多国間のです、ね、場でおいてもですね、ある意味でこのどうなんでしょうね、米中この貿易戦争に対して何らかの方向性を、まあ、見出そうと一生懸命やってたことはこれ間違いない。その意味するところがですね、
はい、
WTO 改革なんですよ。
ほうほう、
ね、世界貿易機関の、がですね、今機能不全に陥ってるんですね。でどうしてこの、WTO が機能不全に陥ってるかというとですね、
はい、
WTO の最大の役割、これは私の個人的な認識なんだけども、うん、要するに、二国間の貿易紛争をその収めると言ったんですか、
はい、
紛争解決機関が実は WTO にはあって、これまあ言ってみれば二進制なんですけどね、
はい、
機関があって、それにきちんとしたルールが、設定されていて、各国そのルールあるいはその、裁定に従うというね、
うん、
そういう状況が作られてると、
はい、
ですからちょっと話横にそれるんですけどね、アメリカが例えば中国に対してファーウェイ問題でさまざまな、まあ、対応を取りますよね、
はい、
まあ、制裁措置を取りますよね、
うん、
で必ず安全保障上の問題があるからと、
うん、
そういう国内手続きを踏んで、
はい、
まあ、ファーウェイに対する制裁措置を取るという状況になっている。あるいは中国に対する完全の措置もそうなんだけれども、
はい、
なぜ安全保障上の問題があるというね前提を作るのかというと、
うん、
それが WTO ルールなんですよ。
あ、そうなんですね。
ですからアメリカもですね、その WTO のに対して非協力的とは言われますけれども、
はい、
とりあえずそのルールには乗っ取った対応を取ってると、まあ、ほとんど日本のメディアの、指摘には、ね、書いてませんけどね、
うん、お墨付きを得てるみたいなもんですね。
で話を元に戻しますけれども、
はい、
その紛争解決その機能というのは、WTO にとってですね、クラウンジェル、王冠の宝石と言われていて、
はい、
要するに王冠があるのもそのジェルがあるからだと、そのジェルに当たるのがこの紛争解決機能なんですね。でところがですね、この2017年夏以来ですね、
はい、
アメリカはその紛争解決機関中でも二審の上のうちのですね、上級委員会に強い強い不満を持っている。なぜ不満を持っているのかというと、
はい、
中国と、アメリカの間ではですね、この紛争解決機関にですね、ある問題を委ねたんですね。それは何かというと、その中国は、まあ、言ってみれば政府自治体そして、政府系の企業がさまざまな形で、輸出企業に対して補助金を出して、
うん、
まあ、結果的にその価格であるとかね、価格面での競争力を強化していると、
うん、
これは不公平じゃないか、
はい、
ね、その補助金を出すってことは不公平じゃないかで、ということを訴えていたんですけれども、ただですね、WTO の、この紛争解決機関はですね、
はい、
政府系企業の補助金は、うん、政府機関に当たらずと。
あ、政府系企業から出る補助金はということですよね。当たらないんですか？
当たらないと。
おー、
というような判断を下したために、はい、おかしいだろうとどう考えたってっていう
ね。で政府とほぼ一体だろうと、いう話ですよね。
まあほぼじゃなくて完全一体だと私は思うんですけどね。で、うん、その判断を下したということに対して切れちゃいましたね。もうその何ですか、その上級委員会というですね、はい、まあ、裁判所みたいなのがあるんですが、それのですね、裁判官つまり委員を決めることに対して徹底的な妨害を施しているわけなんですね、
はい、
で結果的にこのままいきますとね、年末にはですねこの上級委員会は機能不全に陥ります、はい、
お
そうするとクラウンジェルのジェルがなくなるということで、はい、なんとかですね、うん、世界各国は WTO が、機能するように、
はい、
ね、まあそのまあまあ言ってみればですね、そのやっぱりこの、問題ありますよ、その政府系企業がですね補助金出してもそれに当たらない、なんとかそれを改革しようじゃないかっていう方向に今動き始めます始めた後、安倍さんそれにかなり積極的に取り組んでいるということなんだろうと思いますけどね。
なるほど。それで今回の成果文書の中にもこれ、ね、デジタル分野とかも含めて WTO 改革っていうのは大きな一歩になるっていうのはかなり会見でも強調してましたからね、
だから二国間の間でアメリカが中国に要求している問題と完全にここ重なってくるんですよ。
でデジタルの話っていうのも、まあ、ある意味ファイ問題とかっていうのはデジタルのデータのやり取りとか
完全にリンクしますからね。
そこもリンクしてくると、まあ、今回そのデジタルデータ の、まあ、自由な流通、まあ、きちんとした信頼のある形での自由な流通っていうのの枠組み作りの始まりっていうのをやりましたけれども、大阪トラックと名前もつきました、これっていうのも、まあ、ある意味そのアメリカの意向の部分も組んでという形
で、ですから中国というのは非常に閉鎖されたデジタルデータの中分野では非常に閉鎖されたマーケットですよね。果たしてここはどうするんですかっていう問題が出てくる、それに対して自由な流通というのは、
はい、
まあ、中国にとってみるとこれはどうなんでしょうね、相当な危機感は持ってると思いますよ。
まあ、アメリカとしてはそうやって政府の介入というのもデジタルのデータの分野もそうだし、それから出資補助金の分野でもそうだし、まあ、そういうのを一つ一つ引っぺがしていきたいと。
知的財産権の分野もそうだしと。
で
ただそれをですね、やっぱりアメリカは WTO の場では無理だろうと、だからもう徹底的に強烈な、最強度のプレッシャーというふうにアメリカ呼んでるんですけどね、
はい、
中国にかけていかざるを得ない、中国としては、この前の、ね、コーナーで申し上げた持久戦、
はい、
慎重性に持ち込もうとしているというのが実態ですね。
なるほどね。でその中でこう、まあ、ある意味中国をこじ開けつつ、まあ、アメリカの意向も組みつつでやる一つの落としどころがその WTO の改革っていうものを前面に押し出して、でデータの流通とかも WTO にとりあえず任せてみようよっていうふうになっていったと、
は
い、あんまり報じられませんね。
そうですね。これ非常に WTO 改革っていうのは重要ですから、まあ、米中貿易戦争のコインの裏表の裏側としてね、ちょっと注目しておいていただきたいなと思いますね。
これ日本だって、まあ、WTO が吹っ飛んでしまって本当に全部二国間でやれよみたいな話になると、それはそれでじゃあその地政学的に強い国にはどうしても負けてしまうみたいな。
で加えてですね、例えば FTA とか EPA とかね、
はい、
あるいは TPP を結んでいない国とはノールールになっちゃうんですよ。
ああそうか、 WTO ルールが今一応の下敷きにはなってるけれども、それすらなくなってしまう。
なくなってしまうと、
どんな関税でもかけ放題になっちゃう。
そうなんですね。だからこれはある意味で大混乱に陥ることになるんですね。
今日のスクープアップ G20 を総括していただきました。このコーナーを含めてポッドキャスト、 YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。